本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書12章49節から59節です。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家五人は、三人が二人に、二人が三人に対抗して分かれるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して分かれるようになります。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するよう努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います。最後の1レプタを支払うまでは、そこから決して出られないのです。アーメン。命のあるものは美しいという本を見ると、スズメバチに関する内容があります。ある種類のメスのスズメバチは、毛虫やバッタを捕まえて土の中に埋め、その体に卵を産みます。そして卵から孵化したスズメバチの幼虫は、自分たちがいる毛虫やバッタの体を食べて成長します。ここでとても残忍で鳥肌が立つ部分は、スズメバチの母は自分の子供たちの餌となる昆虫を完全に殺すのではなく、神経だけ部分的に麻痺させて、自分の子供たちがいつでも新鮮な肉を食べることができるようにするということです。昆虫や動物が自分より強いものに食われることは自然の断りなので、毛虫やバッタがスズメバチに食われることは自然なことです。しかし、スズメバチの母の子供に対する度を越す愛のせいで、毛虫やバッタが受ける苦痛を考えてみてください。私たちがアフリカの草原を旅している時に、名も知らない虫に刺されたり、名も知らない草に皮膚がすりむけて体が麻痺状態になり動けなくなったと仮定してみましょう。体は少しも動かせなくても、意識ははっきりとしていて、ハイエナの群れや野良犬の群れが私たちの周辺をうろうろしているとしたら、どれだけ恐ろしいことでしょう。そして私たちの腕と足にハイエナや野良犬が食らいついてくるとしたら、想像したくもありません。スズメバチの幼虫たちが自分たちを包んでいる毛虫やバッタを餌にして、だんだん育ち成長した時に、それを見るスズメバチの母はとても嬉しいことでしょう。しかし、その姿を見る他の毛虫やバッタは胸が張り裂ける思いでしょう。それは自分の友人や親兄弟の体だからです。このようにスズメバチの立場で見る場合と、毛虫や バッタの立場で見る場合と、同じ一つの状況も説明が違ってきます。同じように、ある人の評価やある状況に対する評価、国家の政策に対する評価も全て同じように、自分がどちら側に立っているか、自分がどこに所属しているかで全く違ってきます。今日の本文は、私たちがどんな人なのか、私たちがどこに所属している人なのかをはっきりさせてくれます。49節と50節はこのように証ししています。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。この2つの聖句は解釈が容易ではありません。死が意味するものが何なのかに対する様々な見解があります。御霊、聖霊と解釈したり、霊的な活動と解釈したりもします。また、裁きと解釈したりもしますが、これが最も妥当だと思います。イエス様がこの地に来られたのは、暗闇の中にいる人々を光に導かれるためであり、真理でないものを目的にする人生を、真理を目的にする人生に導かれるためでした。もし最後の瞬間まで暗闇の中から出てこようとせず、真理でないものに人生を無駄にするなら、その人は裁きを受けることになるでしょう。また、受けるバプテスマは十字架の死を意味します。漢字の洗礼を解くと洗う礼式です。バプテスマが罪を洗う儀式であることは間違いありませんが、私たちが考える洗うという概念と聖書に出てくる概念には差があります。洗うという言葉には前提があります。それは本体に問題が何もないということです。あってはいけないということです。服を着て汚れたりシミができた時には洗濯をします。油の工場のような場所で働いて、服に油がついた時には洗浄力の高い洗剤で洗濯すればきれいになります。しかし、もし服自体が腐った場合にはどうすればよいでしょうか。いろんな種類の洗剤を混ぜて洗濯すればよいでしょうか。あるいは洗濯機ではなく手で直接洗ったり、棍棒で叩いて洗ったらよいでしょうか。それでもなかったらドライクリーニングをすればよいでしょうか。いえ、そうではありません。服自体が腐っている時には洗濯をすべきではなく、服自体は新しいものに変えないといけません。鉄の場合も同じです。表面に錆ができた場合は、ヤスリ削った後に油を塗ればよいでしょう。しかし、表面だけではなく中まで全て腐食している場合には、その鉄を溶鉱炉の中に入れて新しい鉄に生まれ変わらせないといけません。自然の人である私たち人間は、一部ではなく全てが腐った服と同じであり、完全に腐食した鉄と同じです。ですから、バプテスマ、洗う儀式は、単純に洗剤を入れて洗う程度ではなく、ヤスリで削る程度でもありません。新しい服に変えることであり、溶鉱炉の中に入れて以前とは全く違う鉄にすることです。ですから、バプテスマは死の字を使って、 死霊、死ぬ霊識と理解するのが正しく正確な、理解です。つまり、イエス・キリストと共に古い人は死に、イエス・キリストの復活と共に生き返って新しい命を得るということです。火は裁きを受けるバプテスマは、十字架を象徴するイエス様のこの御言葉は、この地のすべての人々は自分たちの罪のせいで滅ばねばならぬ存在たちであるが、イエス様が十字架を背負って死なれることで、人々が受ける裁きを代わりに受けられたという意味です。にもかかわらず、人々はイエス・キリストの実像を知りません。人々は自分が持つ虚像をイエス様に投射して、イエス様をそこに合わせようとします。つまり、人々は自分が描いている虚像のイエス・キリストを実像だと考え、イエス様にそうなるように要求しているのです。それについてもどかしいとおっしゃっておられるのです。マタイの福音書21章は、イエス様がエルサレムに向かわれる最後の姿を描いています。その時、イエス様はとても丈夫に育った白馬ではなく、ロバの子に乗られました。丈夫な馬は 500cc が超えるバイクだとしたら、ロバの子はソウル市で運営している自転車だと言えます。また、ロバの上に置いた鞍は、鳳凰や鶴が刻まれた革の製品ではなく、弟子たちが着た匂いの出る服でした。それに、ロバが踏みしめたのはレッドカーペットではなく、群衆たちが敷いておいた古いボロボロな服でした。完全に喜劇のような場面です。それでも人々は「ホサナ」を大声で叫びました。その声がどれほど大きかったからか、地響きが立つほどでした。しかし、人々がそのように大声で叫んだのは、人々を救われるために来られ、人々が神様の御国で生きていけるようになさるために来られたイエス様の実像を正しく理解したからではありませんでした。イエス様が行われた奇跡を見て聞いて、その程度の能力のある方なら、私たちの生活はもう心配しなくてもよいだろうという自分たちの欲望を投影したからでした。イスラエルの民が叫んだ「ホサナ」は、その意味が「救い出してください」、または「どうぞ救ってください」です。あなたが、私たちが待ち望んでいたメシアであるなら、私たちをどうぞローマの圧政から救ってください。しかし、今すぐにそうしてください」と言っているのです。しかし、救い主として来られたイエス様が歩もうとされた道と、イスラエルの民が考えていたメシアが歩むべき道は全く異なる道でした。それで、イスラエルの民は自分たちが望む道を歩まれないイエス様に向かって、わずか5日後に十字架につけろとホサナを叫ぶ時と同じように叫びました。そんな考えを持つ群れを眺めるイエス様の心はいつももどかしく、胸が張り裂けそうでした。続けてイエス様はこのようにおっしゃいました。 51節から53節がこのように証しします。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家五人は三人が二人に、二人が三人に対抗して分かれるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は姑に、姑は姑に、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。1980年度にソウル地域の1世帯あたりの世帯人数は平均 4.33 名でした。1985年に 3.99 人に低下し、2005年に 2.88 人になりました。現在全国世帯あたりの世帯人数は平均 2.40 人です。そして2017年に行われた人口住宅総調査の結果によると、一人世帯の比率は 28.6% でした。全体世帯の中で最も高い比率です。人の寿命がどんどん長くなるにつれて、自然と配偶者が先に死んで一人で暮らす人が増えたり、また晩婚や非婚などの理由で一人で暮らす青年が増えたからでしょう。それで私たちは家族の絵が次第に変わっていく時代に生きています。イエス様はご自身がこの地に来られた目的が平和ではなく分裂だとおっしゃいました。当時は家族構成員が両親と子供3人を合わせて平均5人だったようです。それで家族5人が3対2でまたは2対3で争うとおっしゃいました。今日互いを愛すべき家族たちが最も遠い敵となって互いに争い、極端な結果までもたらすニュースが、ただ一日も新聞に登場しない日はありません。ではこの御言葉の意味は、イエス様がそのような紛争を助長なさるという意味でしょうか？イエス様がこの地に来られた時に、天で多くの天の軍勢と御使いたちが神様を賛美しながらこのように歌いました。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。イエス様の受肉は、いと高きところに栄光であり、地の上に平和だとありますが、今日の本文でイエス様はなぜ平和ではなく分裂のために来られたとおっしゃったのでしょうか？この御言葉を理解するためには、ヨハネの福音書15章18節と19節を一緒に読まないといけません。このように証ししています。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。私たちはもともとは皆世に属して、世俗的な価値観にと目に見えるものだけが全てだと思いながら生きていた存在でした。それがイエス様が私たちの目を開いてくださり、以前は見ることができなかったものを見ることができるようになりました。そしてこの世で他の人たちよりもっと多くを手にするためにもがき、もっと高い位置に座って君臨するために東奔西走し、もっと多くの快楽を享受するために昼夜を問わなかった人生が全てではないということを悟りました。何よりも この地で生きる人生が全てではないので、永遠を準備する人生を生きるべきであり、この地で生きながら永遠につながる人生を生きるべきだということを知りました。つまり私たちの種族がこの世とサタンから永遠と神様に変わったのです。そうなってからサタンは私たちを放っておきません。過去には私たちの仲間だった人たちを扇動して私たちを攻撃します。本文に出てくる父と息子、母と娘、姑と嫁は最も近かった関係を意味します。そのように親しく過ごした人たちが私たちの反対者になるということです。今日の本文で私たちは3つの教訓を得ることができます。第一に、私がクリスチャンであることを認識しているにもかかわらず、この世の人たちの人生と異なる点がなければ、私は正しいクリスチャンの人生を生きているわけではないということです。私が正しいクリスチャンの人生を生きていくと決心したにもかかわらず、仕事場で、学校生活で、人々との関係において世俗的な価値観に従う人たちと、一度も価値観の葛藤がなく、時には彼らの人生を羨ましがっているとしたら、それはとても胸の痛ましいことです。それは私が真理の道を歩んでいないからです。私たちが真理に従って生きようとしたら、世俗的な価値観に従って生きる人たちは、いかなる形態であれ、私たちに突っかかってくるでしょう。君だけ変わってるよと言われるかもしれませんし、他の人みたいに暮らせよと言われるかもしれません。さらには、水があまりきれいだと魚は暮らせないと言われたりもします。しかし、私たちがそのような葛藤を真理と信仰の中で受け入れ克服すれば、私たちの信仰は成熟することもでき、この世で良い実を結ぶ生命の工作者になることもできます。生徒たちの中でマンションに居住している方々は、乗っている自動車にマンションの車両シールを貼ってあるでしょう。そのシールでマンションの居住者であることを確認しています。また私たちの教会の生徒たちの、信徒の皆様の自動車にはほとんど教会の車両のシールが貼ってあるでしょう。もちろん私が乗っている自動車にも貼ってあります。また私が乗っている自動車には車両シールの隣に教会のマークも貼っておきました。車両シールは他の人たちに見せるのが目的です。しかし教会のマークは私が見るためであり、自動車を運転するときに交通法規をもっと正しく守るためです。特に深夜や早朝に運転をするとき、他の自動車がないときでも、私自身がクリスチャンであることを、教会の牧師であることを、私自身が確認するためです。この世の人たちは、クリスチャンたちは、自分たちとは違う存在だと思っています。今日の教会が、そしてクリスチャンたちが非難を受けるのは、この世の人たちはクリスチャンたちが自分たちとは違う存在であり、異なる人生を生きるだろうと考えていたのに、その中身を見たら自分たちと大きく違わないということが分かったからでしょう。クリスチャンになったら、この世の人たちとは違わないといけません。 差別点が、相違点が、手術に、教会に行くと、食事の時に祈る。この二つしかないとすれば、自分の信仰を振り返ってみないといけません。また、信仰生活を2年、3年ぐらいした人と、20年、30年してきた人とでは差がないといけません。そうしてこそ、初めて信仰生活を始める人たちが、20年、30年後に自分たちもそうなることを望みながら前に進むことができるからです。私は専任の使役者の道を歩み始めて25年近く経ちました。使役の初期には全てのことが大変でした。教会の働きを担うことも容易ではありませんでしたし、説教をすることはなおさらそうでした。それで使役の初期には土曜日に床に背をつけて寝た日が多くありませんでした。徹夜で説教の準備をした日は手の指の足の指は合わせても数えきれないほどです。それで早く年を取ればよいのになと思いました。30代の初めから40歳になることが望みでした。10年ほどが経てばいろんなことに慣れてくるだろうと思ったからでした。また年を取れば私の人生の葛藤が少なくなり、この世をもっと楽に見ることができると思いました。しかし、そうではありませんでした。しかし、今は少しわかります。信仰はこの地で最後の息をする時まで自分を捨てることであり、毎日の瞬間に神様の御言葉に与えられた人生の場で従うことであり、また主の中で共に作られていくことであるということです。また人という存在は本当に弱くて、決して自分の人生を豊かにし価値あるものに作ってはいけないことも分かりました。それだけでなく、人がどれだけ利己的であり過ちだらけであるかも知っています。もちろんそうだからこそ神様をより信頼するしかないということも知っています。私たちは皆毎日少しずつでも作られていき変わっていく人生を生きましょう。そうして昨日と今日は違わないように見えても、1年後、2年後の人生と信仰は、今と比べて目に見えるほど変わっていきましょう。さらに、5年後、10年後に過去になった今の人生と信仰を振り返りながら、比較できないほどに成熟した自分を発見しましょう。第2に、私が正しい信仰生活を行い、真理に従って生きているにもかかわらず、この世の人たちに憎まれ、迫害を受けているなら、それは感謝すべきことです。これこそが、私が神様の人、信仰の人になったという反証だからです。イエス様は、マタイの福音書5章11節と12節で弟子たちにこのようにおっしゃいました。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。今日青少年たちが最も恐れていることの一つが、そして必ず消えるべきものの一つがいじめです。公開的に苦しめることをいじめだとしただとしたら、それよりも怖いのが暗にいじめるいじめだと言えます。 このようないじめを受ける子どもたちは筆記具を貸した後にそれを返してもらえるだろうかとか、返してもらえなかったらどうしようとかを悩むせいで勉強にあまり集中できません。また給食の時間が怖いです。一緒に給食を食べる友達がいないからです。それで4限目になると、誰と給食を食べよう、いっそ食べないでいようと悩むせいで授業に集中することができません。それ以外にも、道端で同じ学校の友達に会った時も挨拶をしようかやめようかで迷い、胸がドキドキします。相手が挨拶してくれれば良いのにと思っています。後で学校でまた出くわすのが嫌で、その子を避けます。それで小学校から中学、中学から高校に行く時には知り合いの子のいない学校に行きたがります。実は大人も大差はありません。仕事場でのいじめの問題は今に始まったことではありません。一生懸命に準備して入社しても、仕事がつらいからではなく、人間関係の問題で仕事を辞める人たちも少なくありません。しかし真理の側に立って真理を行う人はいつでも人々にいじめを受けます。信仰の首長たちであるアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフがそうでしたし、モーセがそうでしたし、ダビデもそうでしたし、多くの預言者たちがそうでした。そしてペテロをはじめとする使徒たちがそうでしたし、使徒パウロもそうでした。クリスチャンたちが真理の人生を生きることでいじめを受けることを恐れて、もはや真理に従って生きずに、この世にどんどん汚染され、悪臭が発生しています。私たちは真理を行うことで受ける苦難と損害を恐れず、喜んで感受しましょう。そのような人たちがイエス様がおっしゃったこの世で塩と光となる人たちであり、そのような人たちを通してこの世は新しくなります。第3に、他の人が真理の人生を生きることが私にとって挑戦と勇気にならず、その人生を否定し憎悪しているなら、私は世俗的な価値観を持っている人です。私より先に真理の人生を生きる人を羨ましがることはできます。また100%完全な人はいないので、ある部分ではそのような人を批判することもできます。しかし、私が世俗的な価値観に従って生きる人でない限り、真理の道を歩む人を否定したり憎悪することはできません。私がしたらロマンス、他人がしたら不倫という言葉があります。本来は他人がしたらスキャンダル、私がしたらロマンスという言葉でしたが、今では私はロマンス、他人は不倫がことわざのように使われています。このようなことが教会の内部でもあるかもしれません。他人が涙で祈ることは変わった信仰だからであり、私が涙で祈ることは切実な信仰だからである。他人がくださいと祈ることは幸せを祈る信仰で、福を求める信仰であり、私がくださいと祈ることは聖書の約束を信じているからである。他人が奉仕をすることは残りの時間にすることなので余暇であり、私が奉仕をすることは時間を作って割いてすることなので聖なる献身である。他人が主日に礼拝に来ないことは信仰がないからであり、私が礼拝に来ないことは神様はどこにでもおられるという成熟した信仰があるからである。 他人が大きな家に引っ越したら、人の子には枕するところもありませんという御言葉が思い浮かび、私が大きな家に引っ越したら、あなたの国境を広げるのでという御言葉が思い浮かぶ。他人が礼拝時間に居眠りしていたら、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさいという御言葉が思い浮かび、私が居眠りしたら、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださるという御言葉が思い浮かぶ。これが罪を犯した人間の実情です。反対に考えないといけません。私たちはもし今ある人が耐えられないほど憎い場合は、その理由は彼が正しくないことが心痛ましいからですか、それとも私の中にある病んだ利己心のせいでしょうか。もし私たちが他人を見るときに世俗的な価値観と自己中心的な心だけで評価しているなら、私たちは真理の道を歩む人ではありません。神様に礼拝を捧げる手術に目に見えるものが全てだと思っていた世俗的な価値観を捨て、道と真理と命となられるイエス・キリストの側に立ちましょう。その時に私たちは主の中で共に作られていき、主と共に真理の道、命の道を歩むことができ、この世の人たちを正しく抱え込むことができます。もしこの世が私たちに自分たちの側に立たなかったと私たちに憎しみの杯を注いでも、主が私たちの中に流してくださる命の川で彼らに接することができます。そしてその時に主の平和と平和の主によって、私たちはこの時代を新しくする平和の工作者となるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちが真理の道、命の道、永遠の命の道を行こうとすると、この世は私たちを支持せずに反対し、突っかかるという事実を悟らせてくださり感謝いたします。私たちそれぞれに真理を行える勇気と、真理を行った時に直面する反対を恐れない信仰をください。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門門口に立ちたいのですと歌った詩篇の著者のように、私たちもそう告白できるようにしてください。もし真理を行って反対に出会ったり、生活が今よりもっと不便になっても、正しい人生を諦めないようにさせてください。また私より先に真理の人生を生きた人たちを羨ましがり、その羨ましがる心が私にとってそのような人生を生きる原動力となるようにしてください。もし私より遅く信仰生活を始めた人が私より先を進むことになっても、それを嫉妬せず私を励ます方法になるようにしてください。真理の人生を生きる私たち一人一人を通して、私の家庭と仕事場、教会、社会が新しくなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。